改めておはようございます。ようこそいらっしゃいました。またズームを通しての皆様にも本当に祝福を申し上げます。今朝はですね、ちょっとぐーっと私を寄せていただくことできますか。もうちょっとこうアップにですねしていただいて、ここにね、はい、もうちょっと引いていただいて、いや実はね、皆さん、ちょっと白髪がたくさんあるのがバレてしまいますけども、森先生は白髪ないんですよね。ご存知ですか皆さん。いっぺん私のお兄さんのような森先生、だいぶお年が上なのに染めてはるんですかって聞いてみたいなと思いながら、まだ聞いてないんですけども、それは余計なことですが、この後ちょっとこうスライドをですね、皆さんに見ていただきながら、ご一緒したいと思ってまして、そうするとぐーっとこう私の顔は横に行ってしまうもんですから、ちょっと今大きくしていただきました。繰り返し確認しておりますように、ペンテコステまでの数回ですね、私たちの信仰生活にとって、また私たちの祝福幸せにとって土台となる、大切な2つのですね、事柄について確認していきましょうということで、祈りと御言葉、先々週はイエス様の祈り、ゲッセマネの祈りの姿を通して見ましたし、先週と今日でこの半分ぐらい重なっている箇所でありますが、聖書の御言葉の豊かさをご一緒したいと願っているわけです。で、来週は歓迎礼拝ということで、キリスト教はこれからっていう方々にもよく分かっていただけるように、聖書のこの恵みについてご一緒させていただければと願っているんですけれども、で今日の題はですね、聖書全体に書いてあること、で、前回ですね、このお互いの心が内に燃えたではないかという御言葉を中心に、心を燃やすもの、聖書の言葉が私たちの内側を燃やしてくださるということを見てあげてありますが、今日はその続きも見ながら、予告しておりましたように聖書全体に何が書かれているのかということを、限られた時間でありますが見ていきたいと願わされています。で、お手元の教会備え付けの新科学第3版では、後ろの方新約聖書の170ページになりますが、前回の後半部からですね見ていくことになります。24章の25節を見ていただきたいと思うんですが、ぜひこう場面をですね思い浮かべながらご視聴していきましょう。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。そして彼らがぜひともと進めて、イエス様が彼らと共に食卓に着かれてパンを取り祝福して裂いておられる時に、彼らの目が開けるわけですよね。そして、あ、イエス様だ。31節。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人が話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。で、ここで燃えていたと訳されている言葉ですが、別の箇所ではですね、灯火を灯すっていうふうに訳されています。で、実は聖書の中で灯火を灯すっていう意味の言葉は2つありまして、1つはこの明るくする、灯火でこう、見ないものが明るくなるというニュアンス。でもここで使われている言葉はそうではなくって、むしろ灯火によって熱くなる、その熱によって、この燃えるというね、そちらの方に力点のある言葉がここで使われています。ですから、そのクレオパたちがこのイエス様によって目が開かれて、そしてこう心が燃やされたという時に、それは、あ、分かった分かった、今一つ分からなかったことが理解できたというよりもね、燃えたってことなんですよ。何か命の力が、気力が、 生きるその力が湧いてきたということが起こったっていうことなんです。そして同じようなことをイエス様を信じ、聖書の御言葉を土台として生きようとする私たちにも神様は与えたいと願っていてくださる。じゃあ彼らは一体何を聞いたのか。で、27節なんですが、口語訳聖書ではですね、ちょっと言葉が違うんです。私を読みしますので、お聞きくださいね。こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。ちょっとニュアンスが違うというのは、新科学の訳ではですね、聖書全体の中からイエス様について書かれていることをピックアップして見たというような感じがするかもしれませんが、そうではなくて、聖書全体にわたってイエス様を解き明かされた。その内容は、それはイエス様のご生涯、存在意義、イエス様そのものなんだということなんですよ。実はですね、日本聖書協会から素晴らしい絵本が出てるんですね。御影福音協会の1階の本棚にもずらーっとこう1巻からね36巻まで、あれ本当よくできてます。聖書のストーリーがざーっとですね記されていて、その36巻目っていうのは世界は新しくなる。で、関西聖書神学校の鎌野直人校長が最近本を出されたんですよ。で、それはですね、聖書66巻を貫く一つの物語で、副題として神の壮大な計画。もうこれおすすめです。ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思うんですけども、その本の中で最初の方にそのシリーズのですね、一番最後の世界は新しくなるっていう絵本を紹介されてる。もう5分で聖書がわかるっていうふうにね。で、確かにそうなんです。で、今日はですね、その絵をですね、前にも映していただきますか、皆さんでご一緒に見ながらですね、この聖書全体を貫くそのメッセージを、おそらくイエス様が彼らに語られたのはこういう内容だっただろうと言われているその中身をですね、ご一緒したいと、そういうふうに願っています。で、このまずですね、このあ、出ますか。はい、ありがとうございます。はい、そうそうそう、もうちょっと前ですね。この少し前にありませんか。ここから、ごめんなさい、この少し前にも絵を用意していました。で、どの絵か私が説明しますので、太陽があって、そしていろんな動物があって、そしてこのアダムさんとエヴァさんが裸で仲良く座っているというね、もうお分かりだと思いますけども、天地創造ですよ、ね。初めに神が天と地とを作りになった、それは、素晴らしいものであったと。あ、ごめんなさい、その前で結構です。ありがとうございます。はい。で、まずその6つの場面のうちの1番目というのは、それは創造なんですね。想像してください、それこそ、ね。で、2番目は何かというと、堕落と再創造、ね。で、この堕落の一つ目をこの絵で表しています。で、つまり神様はこの世界をもう、とってもよくできたっていうふうに作られたにもかかわらず、この世界を人間はどんどんどんどん悪くしていく。で、愛し合うように作られたのに、憎み合って、そして弱い人たち、貧しい人たちを痛めつけ殺していく。そして、もうあまりにもそれがひどいので、神様は悲しくなって、そして、次のスライドどうぞお願いします。もうすべてを新しくしよう。で、ただ一人神様にまっすぐに従っていたノアと、その家族だけを箱舟に入れて、すべての動物たちを入れて、そして世界を、ね、再創造なさった。ね、これ、二番目。ね、一番目が創造。二番目が堕落と再創造。次お願いします。三番目。それがイスラエルなんですね。じゃあ次お願いします。で、このノアの子孫たちがどんどん増え広がっていって、で、今度は神様にまっすぐに従っていくかというと、そうではなかったわけですよね。で、ある人々は高ぶって、 よし、自分たちで神様に届く道を切り開いていくんだということで、天に届く塔を作ろうとして、神様はがっかりなさって、その野望を打ち砕いて、ね、でけれども、次お願いします。このアブラハムという人を選んで、そしてアブラハムとその子孫を祝福することによって、神様が人間をどんなに愛しているか、その神様の愛に応えていくときに、人はどんなふうに祝福されていくのかっていうことを表そうと思って、でイスラエル民族を導いていかれる。で、一時この400年ほどですね、エジプトで奴隷になりますけども、そこからモーセが建てられて、ね、これはモーセが杖を持ってね、約束の地カナンに向かっているところですけども、この約束の地に向かっていったと。で次のスライドお願いします。でじゃあそのイスラエルは神様にこの豊かに祝されて、その愛に応えていったのかというと、そうではなかった。残念ながら、またしても神様に背いて、どんどん落ちていく。それで神様は、このままだったらもう大変なことになるということで、一旦彼らの目を覚ますためにも、バビロニアという国にこの捕囚ですね、捕らえに追いやられるということをなさった。そのバビロニア捕囚の絵が、まあ、これなわけですよ、ね、もう神様はせっかくとっても良いというふうに作られた世界は、もうどんどん悪くなっていく一方なんでしょうか、ね、そうではありません。神様は約束もされました。それはやがてメシアを、私の思いをそのまま実現する王を使わす、その王はこの世界を良くするんだ、ね、でね、もう創造、堕落と再創造、イスラエル、4番目が、次お願いします、ね、イエス様ですよ、ね、メシア、次お願いします。でイエス様がお生まれになった、ね、この最初のクリスマスのこの絵ですよね。で次お願いします。イエス様は、病気の子供たちや人々を癒し、悪霊を追い出し、そして、この嵐の中の弟子たちを助け、湖の上を歩き、そしてこの人々に愛を説かれた、互いに愛し合いなさい、次お願いします。けれども人々はそのイエス様を拒んで十字架につけてしまいます。せっかくの王様が殺されてしまった、もう終わりだ、ところが次お願いします。イエス様は復活なさって、そしてこれまで教えられてきたその全てが本当なんだ、神様は生きておられるんだ、私を信じなさい、私が救い主だ、私を信じるならばあなた方は救われるんだよ、永遠の命が与えられるんだよ、そして天に昇られて神の右に座られた、そして聖霊を送られます。次いきましょうね。5番目、それは教会、聖霊が下って、そして聖霊に満たされた人々からずっと広がっていくのが、そうです、全てのクリスチャンが教会、建物ではなくて、組織ではなくて、私たちが教会ですよね。次お願いします。これ誰でしょう、お分かりだと思いますが、パウロですよね。このパウロをはじめとする多くの人々によって、迫害されても、いじめられても、殺されてもですね、イエス様は救い主なんです。私は見たんです。会ったんです。蘇られたんです、イエス様は。この方を信じましょうと言って、どんどんこの世界にですね、この福音が広がっていって、教会の時代となった。このように、ね、創造、堕落と再創造、イスラエル、イエス様、教会と5つきました。はい、最後は次お願いします。新しい創造であります。次お願いします。これがこの絵本のですね、最後なんですけれども、世界は新しくなる。新しい天と新しい地がやがてもたらされる。ね、そして、イエス様と顔と顔を合わせて、天のお父様と顔と顔を合わせて交わりながら、永遠に神様を賛美しつつ、完全なシャローム、平安、祝福の中で私たちは歩んでいくんだと聖書は約束している。でこれがね、次にお願いします。一本の聖書を貫く
筋なん
ですよ。6つのポイントで今まとまってますよね。創造、堕落と再創造、イスラエル、そしてイエス様、教会、新しい創造。ありがとうございました。でこのことを頭に置いて、私たちは聖書を読むときに、この聖書全体が何を言おうとしているかということが、より私たちにこうストンと落ちるっていうことなんですね。で おそらくその彼らも時間をかけてイエス様からこの聖書の一筋の流れというものを教えられたのではないかというふうに言われています。さて、もう一度ですね、ルカの24章の27節でありますけども、先ほど見たように私がもう一度口語訳でお読みしますが、こう言ってモーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。でこの一本の筋を彼らが受け止めたときに心が燃やされた。私たちもそうです。恐れと悲しみに満ちていた彼らの心は変えられて、燃える思いで彼らはもう恐ろしくってあんなとこにはいられない、あんな危険な場所にはいられないというそのエルサレムに帰っていって弟子たちと合流した。そこでイエス様やっぱり蘇られたんだねっていうことを確認し合っているところに実際にイエス様が現れなさった。36節に飛びます。24の36、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。そして飛びまして44節、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩篇に書いてあること、これつまりこの旧約聖書全体ってことですよね、は必ず全部成就するということでした。イエス様が語られた聖書全体、聖書を貫く一本の筋、それは旧約聖書の有名な箇所でですね、実はこう表現されています。これ皆さんよろしければですね、開いていただきますか。旧約聖書の詩編の119編、1035ページになります。1035ページ、1035ページ、イザヤ書119編160節、詩編、詩編、あ、なんて言った、あ、ごめんなさい、すいません、詩編、あの詩編のですね、ごめんなさい、119編の160節ですね、1035ページやってますか、ね、はい、ではですね、あのどうぞお聞きいただいて結構です。あのご一緒にお読みいただきます方は119編の160節お願いできますでしょうか。はい、御言葉のすべてはまことです。あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります。119編の160節で、この御言葉のすべてはまことですっていうんですが、実はですね、これも別の訳で見ていきますと、例えば口語訳ではですね、あなたの御言葉の全体は真理です、あるいは新教徒訳では御言葉の頭、ね、頭ですね、頭は誠です。でこの御言葉のすべては誠だ真理だっていうこのすべてっていう言葉は、あのお頭とかね、統体、統一体のその統体とかいう、そういうニュアンスの言葉なんです。で、確かに聖書の中には、例えば悪魔がこう言ったとか、神様を信じない人がこう言ったとか、いろんな言葉が載ってるわけですよ。でも、頭、ね、全体として、統一体として聖書は、間違いなく神の思いを伝えている。そして、その中心はイエス・キリストなんだということが、ここでもこういう形で、記されている。で、イエス様がおっしゃったのはですね、もう一度先ほどのルカにいる福音書に書いていただいて、24章の44節からですが、24章の44節から、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩篇に書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたと。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。で、注意深く読んでいきますと気づくんですが、46節のこの苦しみを受けっていう言葉は26節でもおっしゃってる。2回とも苦しみを受けと っしゃってるんですね。苦しみから栄光へと。実は同様のことが同じルカの手で書かれたパウロの語った言葉で使徒行伝、使徒の働きの中でこう紹介されています。これもですね、よろしければ開いていただければと思いますが、使徒行伝、使徒の働きの26章の22節と23節、後ろの方、新約聖書の283ページになります。283ページ、使徒の働き26章の22節と23節では読みします。使徒の働き26章の22節と23節、こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわち、つまり旧約聖書に語られていることしか語ってませんよと。すなわちそれはということで、キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。さあ、ここでですね、ちょっと皆さんの頭を少し混乱させるようなことを私申し上げますが、じゃあパウロが言っているように、苦しみが、ごめんなさい、イエス様が苦しんで十字架で殺されて、でも3日目によみがえるっていうことは聖書の全体に書かれてるんでしょうか。どうですか。皆さんの中にはもう何度も聖書を通読されている方々もおられると思うんですけど、いや、そう言われてみたらあんまないよなと皆さん思われません。ね、最も直接的にイエス様の見苦しみを予言しているのはイザヤ書の52章や53章のあの苦難のしもべのところでしょうね。でもそれ以外はないんですよ。なのにイエス様もまたパウロも聖書全体にはやがて来る王、王の王、救い主、メシアは苦しみを受け、そのうち栄光に入るっていうふうに書いてあると言ってるんですね。どういうことなんでしょうか。で、今日はですね、ごめんなさい、あちこち、お開きして本当に恐縮なんですが、結構森先生もいろんなところ聖書をね開いてらっしゃったのをお聞きして、勇気を持って、あちこち開いてますけども、イザヤ書のですね63章の8節9節、もう煩わしい方お聞きくださって結構ですので、開いていただける方は1229ページ、イザヤ書の63章の8節9節、イザヤ書63章の8節9節1229ページ、とっても、ね、大事なことが、この後開きます。これとあと2つに書かれてるんですけど、イザヤ書63章の8節から、主は仰せられた、まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。いや、彼らの救い主になれたって、彼らというのは今も見たように、ね、どんなによくしてあげても、ね、逆らっていく、他の神々に走っていく、偶像礼拝と寛容の罪に落ちていく、そういう彼らですよ。主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。あがないというのは犠牲を払って買い戻したってことでしょ。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。ここに驚くべきことに、ね、ダメだとこうさばいているように見えるその神様が、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみって書いてあるんですよ。あるいはその次、エレミア書の31章の20節、イザヤ書の次にエレミア書がありますね。31章の20節、1302ページ、イザヤ書、ごめんなさい、エレミア書の31章の20節。エフライムもイスラエルの民のことでありますが、エレミア書31章の20節、1302ページ。お見せしますね。31の20、エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。で、この前を見ると、そのエフライム、イスラエル民族がいかに神様の この思いを踏みにしてきたか、裏切ってきたかということが書かれてるんですよ。なのに、ね、それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の蜜げ、あの放蕩息子のお父さんのように愛することをやめることができない、そういう神様の苦しみ悲しみ。さらにホセア書の11章の8節9節、1486ページ、ホセア書11章の8節9節、ホセア11章の8節9節ですね、1486ページ。では読みします。ホセア11章の8節9節、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをツェボイムのようにすることができようか。異邦人のように、ね、私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。怒るんです、聖なる方ですから。せっかく良いものとして作ったのに、それをぶち壊しにしていく、その民に対して怒りがある、悲しみがある、裏切られた切なさがある、痛みがあるんです。でもそれ以上にどうしても憐れまずにはおられないという、だから苦しんでいる。神様ずっと苦しみ続けている。でその愛のゆえに苦しみ続けている、その延長に、つまり、ね、神様が律法を持って導こうとする、それでもダメだから預言者を使わせて、それでもダメだからどんどんどんどん落ちていく、その最後の最後に、そうだ、やっぱり予言していた通りに一人子を送って、この私の苦しみをそのまま体現するところのメシアとして一人子を十字架につけることで救いを完成しよう。だからイエス様の苦しみと蘇らされた栄光というのは、そのまま天地万物を作られた神様のずっとイスラエルと寄り添い続けてきたその苦しみのクライマックス、そしてこれで完成した、新しい世界が始まったんだ、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。もうイエス様の時代から終末はずっと今まで続いてるわけですよ。で、間もなく全ては新しくなる、この一本の筋ですからね。イエス様は、ルカの13章の34節、ここで、まあ、144ページです、後ろの方、新約の方の144ページ、ルカ13章の34節にこう言ってるじゃないですか。144ページの上の段ですね、13章の34節で、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、ね、もう父なる神様の心そのままにイエス様こうおっしゃってるわけ で、それなのにあなた方はそれを好まなかった、だからもう呪い殺してやる、だからもうお前たちは滅びようとならないわけ、愛してるから。で彼らのその罪を全部引っかぶって、我が神、我が神、どうして私を見捨てたのですかというのがイエス様の十字架。ああ、そんなにも私たちのことを愛してくださってイエス様は十字架にかかって殺されてくださったのか、そして蘇らせてくださったのかと分かって、彼らの心が燃えないはずはない。そして目が開かれて、あ、イエス様ですか。イエス様の姿は見えなくなったけれども、心の目で、魂の目でずっとイエス様を見つめながら、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと見つめながらだ ったら、苦しみに寄り添い続けてくださっている神様のお心をいただきながら歩んでいくことができると。これが福音ですよ。ですからね、今日の箇所に戻ります。24章の49節、ルカの24章の49節に、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。でこの力、ね、糸高きところから力を着せられるまでは、デュナミス、有名な、もう今開きませんけども、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレムからユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという、あの力、この聖霊によって私たちは魂の目が、心の目が開かれて、聖書が分かって、ね、分かるだけじゃなくて、それによって燃やされて、本来の自分の力だったらできないはずの、そういう人生を、つまりイエス様に似せられるように成長させられ続けていきながら歩んでいく、そういう生涯を、新しい天と新しい地に向かって歩んでいく。だから聖書なんです。キリストが十字架と復活を問われたように、そのイエス様を信頼する私たちもしばしば、この神様に背いている世界にあって痛む、苦しむ、甚だ良かったと言われたはずの、でも今はそうではなくなってしまっている、そのようなこの世界にあって、その歪みの中でしばしば翻弄させられる。最後にですね、三浦綾子さんも召されましたけども、あのクリスチャン作家の、あの方についての一つの言葉をご紹介させていただいて終わりたいと思うんですが、こんな言葉があります。キリストは私たちがもうこの人生を愛せないと叫ぶような日にそばに来て、あなたがあなたを愛せなくても私はあなたを愛している、私は苦難の中に立ちすくんでいるあなたを支えるよ、私がいる限り決して本当の終わりにはならない、私には復活の命があるのだから、と語りかけて、自分一人では起き上がれないその泥の中から引き上げてくださるのです。綾子さんもそうして引き上げられた人でした。綾子さんの小説「泥流地帯」にはこういう言葉があります。人間の思い通りにならないところに何か神の深いお考えがあると聞いていますよ。ですからね、苦難にあった時にそれを災難だと思って嘆くか、試練だと思って奮い立つか、その受け止め方が大事なのではないでしょうか。苦難に遭うと人は過去の中にその原因を探します。でも神様はその試練の意味を私たちの未来にお持ちなのです。試練とは文字通り試したり訓練したりすることです。使うつもりのないものを誰がテストしたり訓練したりするでしょうか。苦難を通して綾子さんを作家にするべく訓練し養ったように、あなたを愛してくださる神様の心にはあなたのための驚くべき素晴らしい計画があるのです。奇跡はある、そして生かされてある限り必ず道はあるのです。お祈りをお捧げいたします。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。愛する 皆さんと共に、聖書全巻に貫かれている一本の筋を見させていただきました。主よ、あなたは確かに私たちを愛してこの世界を創造なさり、堕落と再創造を記録なさり、イスラエルの歩みをつぶさに見せてくださって、イエス様をお使わしくださり、今教会の時代、そしてやがて全てが新しくなる新しい創造の恵み、新天新地の恵みを確かに備えていてくださること、これらのことを念頭に、あなたの生きる御言葉を一つ一つ味わっていくときに、私たちの心が燃えずにおりますでしょうか。主よ、どうか今週も私たちそれぞれがこの本当にシビアな苦難に満ちた戦いの最前線へと使わされていきますが、どうか神様、職場において、学校において、家庭において、地域にあって、また病院やこのそれぞれの置かれているその場にあって、主よ、このあなたの素晴らしい御愛を見上げつつ、聖書の御言葉を本当に深く味わいつつ、噛みしめて、確かにご一緒くださっているイエス様と二人三脚で歩むことができるように、神様助けてください。信じます。御手にお委ねして、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではそれぞれの場所で今黙祷のうちに、もう一遍御言葉を振り返って、主に祈りの時を持ちたいと思います。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。